高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話を続けます。裁判員制度が5月21日実施されたということで、その報道がいろいろなされましたけれども、反対運動が進んでいるということもまた大きく報道されています。マスメディアは裁判員制度を推進するという立場を取りつつ、やはり反対の声がこれほどに多いということを無視できない、制度の廃止を求めて市民団体が声明を出したということを報道したメディアもあります。私たちは5月21日には裁判員制度実施に抗議する声明を発表しております。ジャーナリストですとか、あるいは大学の先生だとか、あるいはお医者さんだとか宗教家だとか、そういう方々と一緒に名前を連ねて実施に抗議する声明を出しました。私のホームページでも別のコーナーでご紹介をしてますから、ぜひお読みいただきたいと思いますけれども、裁判員法はその法律そのものの中で国民の理解と支持を得なければいけないということを書いていたにもかかわらず、そして法律成立の時には衆議院でも参議院でも付帯決議がつけられて、国民の支持理解が得られなければいけないということがわざわざ書かれていたにもかかわらず、実際には裁判員制度に納得をしないという市民が8割を超えるという状況になって、これでは全く制度存立の基礎がないということが明らかではないか、素直な誠実な結論は実施しないということしかないだろうと、にもかかわらずなぜ実施したのかという批判でありました。そして裁判員制度はいらない大運動は、こういう暴挙に突入をしたとするならば、私たちは裁判員に予定されている国民、裁判員に裁かれたくない被告人、裁判員裁判の報道を全面的に規制されることを納得しないマスコミの皆さん、そしてこの国の司法を憂う弁護士や裁判官や検察官、そのみんなが裁判員制度の廃止を要求して立ち上がる、その要三河の役割を果たそうということを表明しました。この国の司法が自滅の道に向かうことを天下に宣言をしたその時に、国民がこの国の司法をまともなものにする行動に決起をするのだということを申し上げました。多くの国民の皆さんと一緒に司法の在り方を正す行動をしようではないか。これこそが本当の市民の司法参加だというふうに私たちは考えます。そういう声明を出しました。多くの皆さんからこの声明に対する共感をいただいています。裁判員制度は実施された、そうすると呼び出された人たちが私は拒否するという拒否運動をするのだろうかということになります。私は拒否をするというのは良心的兵役拒否というのがありますけれども、それとある種つながる自分自身の信念に基づく行動としての裁判員制度拒絶、私はこれを評価します。また敬意を持ってそういう行動をする方を見ます。ただその一人一人がやらないという一人一人の行動の中でものを考えるという、それはまた私は足りないというんでしょうか、それだけではダメなんじゃないかっていう気がします。私もやらないがみんなもやめよう、私もあなたもみんなで拒否、それはもっと分かりやすく言えばみんなで拒否はこの制度の廃止、そういう議論の立て方で考えていきたい。自分はたまたま呼び出されていなくても反対、 自分は70歳を過ぎているから辞退することができるけれども、そのことはどうであれ制度は反対、こういうふうにそれぞれの立場、境遇、年齢、職業、すべてを超えてみんなが反対、こんな仕組みそのものは許せない、こういう運動が一番大事なんじゃないか、力強いのではないか、こう思います。私はそのことを記者会見の場でも申し上げましたけれども、今もそう思っています。裁判なんてことは自分の人生に一度だってなかったし、これからもないかもしれないけれども、国の司法の在り方としてこんなものは許せないという、その思いでみんな手をつなぎたいと思います。手を携えていきたい、そう思います。そういう動きに対して、そういう行動に対して、今最高裁や法務省や内閣や、そして裁判員制度の推進に抑賛をしている日本弁護士連合会の中心にいる人たちの中には、非常に欺瞞的な動きが起きています。それは裁判員制度というものを何やら興味深いものとして、楽しそうなものとしてみんなに受け止めてもらおうという、そういう姿勢です。一番典型的な例を挙げれば、裁判員制度の宣伝のために新聞の全面広告に女優さんの笑顔を大きく出して、裁判員制度が始まるということを楽しげに報道してみせた、あの宣伝広告ですね。気楽にやれるものだということを言い、簡単なものだと言い、そういう緊張感を持たないでくれという、そういう姿勢であります。最も極端な例が最近出た本で、私もこれは本当に驚きましたが、裁判員を楽しもうという本が出ています。出したのは民間といいますか、一般の法律書を出す出版社ですけれども、こういう本を出そうという気分は推進をしようとしている人たちの中に多くあります。推進をしようとしている勢力の中に多くあります。裁判員を楽しもう。和歌山の毒物カレー事件がありました。光市の事件というのは皆さんご承知だと思います。あるいは秋田での子供さんを2人も死亡させたという連続殺人事件ということになった事件もありました。これらの裁判はどこが楽しめるものでしょうか。何が楽しいのでしょうか。私は交通事故事件を多く扱う弁護士ですが、道路交通法違反で3万円5万円の罰金を払うか払わないかというような事件だって楽しくないです。楽しいと思って裁判やる人はいない。自分の言い分が通ってほっとした笑顔はあるにしても、そこまでの苦難の道を考えれば本当につらいものです。厳しいものです。被告人に死刑の言い渡しをすることを楽しみながらやれるものか、楽しみながらやってみようという提案をされています。その種の本をちょっと覗いてみますと、例えばこんなことが書いてあります。あなたにもできる裁判員を楽しむための7つのヒントがある。まずファッションにこだわろう。裁判所に行くときのファッションに気を使おう。裁判員たちと一緒に食堂の探検をしてみよう。裁判所の食堂でどんな食事が出るかは結構面白いものだ。裁判所の職員がオフの時にどんな格好をしているかを見ることもできる。裁判が終わったらみんなで飲みに行こう。お互いに知らない裁判員が飲み友達になるのもいいではないか。そんな調子のことが書き連ねられています。 裁判の実態が深刻を極めたものであること、そしてそのことをみんなが感じるから嫌だと思っていること、その状況を何とかひっくり返したいと思って、私に言わせれば本当に浅はかにも浅はかの極みだと思いますけれども、楽しげに物事を描いてみせようとする、ファッションにこだわる裁判員がいい裁判官のになるのか、食堂探検をしながら裁判をやるということで、じゃあやってみようという気分にさせられると本気で思っているのか、私は本当に深い怒りを感じます。裁判を貶める連中、裁判をふざけたものにさせる連中、こんなものでいいというふうに考えている人たち、司法をみんなでむちゃくちゃなものにして、それで満足をしている人たち、そういうふうに私は感じます。そしてこの考え方をもう少し延長していくと、その先にあるのは裁判を劇場のようなものでいいと思う。人の心を捉えたかどうか、人の気持ち、感情移入ができる場面であったかどうか、そんなもの楽しいからいいじゃん、いう議論になるのではないだろうか。そして勝ち負けを考えてみたり、ゲームのように裁判を考えたりするようなものの考え方にもさらに進んでいくのではないか。劇場型裁判という言葉がありますが、弁護人や検察官の演出を楽しもうなどという議論がきっと出てくると思います。私はこれは裁判を冒涜するものだ、裁判を論ずる資格がまるっきり1ミリもない人たちだと思うけれども、こんな論議が裁判員制度推進の中にきっちりその座を占めているということは皆さんに知っていただきたいと思います。日本の裁判を途方もなくデタラメにすることについて恥ずかしげもなく進めている人たちがいて、そういう人たちによって裁判員制度というものが担われているということ、その途方もないとてつもないデタラメさについて皆さん方にも怒りを感じていただきたいと思います。話は前に戻ります。自分自身が呼び出されようとも呼び出されなかろうとも、そういうこととは別に裁判員制度というのは間違った裁判制度だということについて皆さんの心を一つにしていただきたい、そして私たちと一緒に手を携えてこの制度をやっぱり完全に潰してしまうではないか、そう思います。今日はそこまでにしましょう。